皆さんこんにちは。今司会者の方も言われましたように、あっという間に3月も半ばを過ぎてしまいました。3月というのは、冬と、春がせめぎ合う月でもあって、三寒四温という言葉で表せるように、冬と春が綱引きをしているような季節ですけれども、もうさすがに今頃になると明らかに綱引きで春が勝ったかなという感じがする、今日この頃です。今日は私の家は松本の北の外れにあるんですけども、南の方を見ましたら山形のあたりが本当にもうもうと砂煙を上げてまして、これも春の風物詩かなと思います。梅の花もちらほら咲き始めまして、これから一年のうちでも最も美しい季節を迎えると思うと、心が弾んできます。春はまた私たちの救い主であるイエス・キリストが復活された季節でもあります。今年の復活祭イースターにちょっと早い日ですけれども、今日はキリストの復活ということについてご一緒に覚えたいと思います。イエスという方は、今から約2000年前、パレスチナの、ナザレという寒村に生まれ、30数年のご生涯の後に、十字架刑に処せられた人です。そのような人をなぜクリスチャンは救い主として信じているのでしょうか。それはまず、神様が被造物である人間を愛されているということ、そしてその愛するゆえに罪によって離れてしまった人間をご自身のもとに回復しようと望まれ、そのためにご自分の御子をこの世界にお使わしになるという神様の救いのご計画がこの時に実現されたということ、そしてその方が世界が創造される前から神様と共におられ、そして人となってこの世界に来られて私たちと同じ肉体を取られたということ、しかし罪の性質はそのご生涯で何一つ持たれなかったということ、そしてその方が十字架で死ぬことによって私たちが本来受けなければならなかった罪の裁きを身代わりとなって受けてくださったということ、これらのことを、聖書によって、信じているからであります。神の子が受肉して私たちの罪をあがなってくださった、これだけでも救い主としての資格は十分に持っておられると思います。それではなぜその方が、さらによみがえられ復活されたということはどういうことなんでしょうか。もちろん神の御子であり、父なる神はその御子を死に、放置するのではなく死を打ち破って蘇らせることはおできになったわけですけれども、それではそのことに一体どのような意味があったのかということを今日はご一緒に考えたいと思います。まず復活という出来事がどのようなことであったのかということを聖書からざっと見てみたいと思います。イエス様は、ご生涯の中で、ご自身の復活が、父なる神様の救いのご計画の中で、不可欠の要素であったということを、十分に自覚しておられました。ちょっとその箇所から見たいと思うんですが、マタイの福音書の16章、新約聖書の33ページというところをお開きいただければと思います。16章の21節、その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして3日目によみがえられなければならないことを 弟子たちに示し始められた。めくりまして次17章の、22節23節には、このように書かれています。彼らがガリラヤに集まっていた時、イエスは彼らに言われた。彼らというのは、お弟子さんですね。人の子は今に人々の手に渡されます。そして彼らに殺されるが三日目によみがえります。すると彼らは非常に悲しんだと書かれています。またルカの福音書の24節ですね。これはイエス様が亡くなられた後にイエス様の墓に天使が現れて語る箇所でありますけれども、ルカの福音書の24章の6節から7節ですね。ここにはおられません、よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、3日目によみがえられなければならないと言われたでしょう。天使がですね、女たちに語っているわけです。イエス様は生前、このように、ご自身の復活について、繰り返し弟子たちに教えられたにもかかわらず、弟子たちはそのことが、どうしても信じられなかったわけですね。それゆえ、イエス様が十字架にかけられた後、彼らは、意気消沈し、どうしていいか何もわからないままに、ある者はエルサレムを離れ、またある者は鍵をかけて部屋に閉じこもってしまったわけです。そんな中に、復活のイエス様が、現れた場面が、福音書には何箇所か記されています。印象的な場面を2つほど見たいと思うんですが、一つは同じルカの福音書のめくっていただいて24章の32節ですね。これは、エルサレムから、近くのエマオという村に、行く途中で、2人の弟子たちに、イエス様、復活のキリストが現れた場面ですね。この時の弟子たちの気持ちを、聖書はこう描写しています。32節、そこで2人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心はうちに燃えていたではないかと、聖書は記しています。もう一箇所は、ヨハネの福音書の、20章を、開いていただければと思いますが、ここでは、弟子たちはユダヤ人を恐れて、鍵をかけた部屋に、閉じこもっていたわけですね。そこに、イエス様が現れるわけです。19節から読みします。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。そして、たまたまその場に居合わせなかったそのトマスという弟子に対しては、イエス様はわざわざその彼のために現れてくださるわけです。でそのイエス様に出会ったトマスがこういう箇所が28節に書かれています。トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。このように、弟子たちは、本当に、この福音書の表現はとっても、簡潔に、書かれていますけれども、弟子たちの、言い尽くしえないような、喜び、内なるこう燃える思いというのが、表現されています。 一つこの時に疑い深い現代人はこう言うかもしれません。ひょっとして彼らは幻を見たんじゃないの？そうでしょうか。いや、決してそうではないと思います。キリストの復活が確かに歴史的な事実として、間違いのない事実として起こったということを確認していきたいと思います。第一コリントの15章というところをお開きください。340ページになります。第一コリントの15章で、パウロはこう語っています。3節、15章の3節からお見します。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。その後キリストはヤコブに現れ、それから使徒たち全部に現れました。そして最後に月足らずで生まれた者と同様な私にも現れてくださいました、とこう語っています。この手紙、第一コリントの手紙が書かれたのが AD 57年と言われています。すなわちイエスが処刑されてからまだ30年も経っていない時であります。復活のイエスに出会った人たちも大多数は生き残っていた時期であります。もしこの手紙を読んで復活を疑った人がいたら、いくらでも証人を探し出して、その真偽を確かめることもできたはずですし、復活を信じないユダヤ人はですね、そんなことはなかったと言い張って、そのような手紙が、あること自体を、抹殺することもできたかもしれません。しかしそのようなことは起こらずに、この手紙が、今日まで伝えられているということです。で、このように書いたパウロはこの伝承ですね、ここに今お読みしたことが、確実な事実であったと、この伝承の信憑性について、絶対の自信を持っていたということが言えると思います。さらに、当時のユダヤ人の共同体の中で、あるいはローマ帝国の支配の中で、イエスをキリストと述べ伝えることは、大きなリスクを伴っていたわけです。もうそれは、使徒の手紙に描かれたステパノの殉教や、ヨハネを除く全ての人が殉教したということからも見て取れます。殉教までとはいかなくても、共同体から排除されて迫害の中を生きなくてはならないということを覚悟しなくてはならなかった。初代教会のクリスチャンたちはなぜあえてそのようなリスクを引き受けてまでイエスをキリストと信じたのでしょうか。それは復活が事実だったという以外に答えはないのではないでしょうか。考えてもみてください。弟子たちはイエスの復活が嘘と分かっていて、それでもなおあえて命を懸けてまでイエスがキリストであるということを述べ伝えることができたでしょうか。人は真実のためだったら、あるいは命を差し出すことができるかもしれませんが、嘘のために命を捨てる人はいないのではないでしょうか。復活の事実は確かにこうして、初代教会のクリスチャンたちを勇気づけ、イエス・キリストの教えがパレスチナの一角からローマ帝国全土へと広がる大きな原動力になったということが言えます。 しかし、神様の救いのご計画にあっては復活はただ宣教の働きに力を与えるということだけであったのではありません。復活は私たちの信仰にとってまさに核心部分ともいえ、復活を抜きにしたら信仰は実質のないものとなってしまうのです。同じこの第一コリント15章から17節、お読みしたいと思います。そしてもしキリストがよみがえられなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。これはある意味恐ろしい言葉であります。復活がなかったら信仰は無意味、罪の解決はなされたことにならず、結局何も変わらないとパウロは言っています。キリストが復活しなかったら死は相変わらず私たちを支配しています。もし死で全てが終わりであるのなら、私たちの人生は結局のところ虚しいものです。旧約の伝道者の書が繰り返し語っているように、どんなによく生きたとしても、その結末が全て同じ死で終わるのなら、その人生にどんな意味があるでしょうか。先ほどイエスは十字架の上で私たちの罪を身代わりに引き受け、神様の裁きを受けてくださったと述べましたが、私たちの罪とはどのようなものなのでしょうか。私たちは罪というと、人間社会の中で他人に対して犯すものというふうに考えてしまいがちですけれども、聖書の言う罪は何よりもまず神様に対する罪であります。創造主なる神を第一とせず、自分を第一として神様に反抗しようとする私たち人間の本質的なありようを聖書は罪と語っています。ローマ人への手紙を次に見たいと思います。ローマ人への手紙の8章をお開きください。新約聖書300ページになります。ローマ人への手紙の8章の7節にはこう書いてあります。肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません、いや服従できないのです。このように書かれています。私たちの肉の思いは本来の性質からして神様に服従できないように、そのように作られてしまったというより、そのようになってしまったということですね。そしてこの神様に対する罪の結果が死であると聖書は語ります。この一つ前の6節にはこのように書かれています。肉の思いは死でありというふうに書いてあります。2章ほど戻っていただいて、6章の23節にはこのように書かれています。罪から来る報酬は死です。罪から来る報酬は死です。こうはっきり書かれています。罪の結果、神様に対して罪を犯した結果、報酬が死である。これが聖書の語る死の意味であります。これは私たち、特に日本人にとってはとてもある意味、革命的な見方と言ってもいい、死に対する見方ではないでしょうか。このことを私たちは十分に考えてみなければならないと思います。イエス・キリストが十字架で罪の贖いを完成してくださったということは、罪の結果である死を解決してくださったと聖書は語ります。死が解決されたということは、単に肉体の滅びということを超えて、魂が 永遠の滅びから神と共にある永遠の命へと移されるということを意味しています。キリストが死に勝利され、信じる者が永遠の滅びから永遠の命に移されているということをはっきりと示すために、キリストは復活されたのです。この今お読みした23節をもう一度、全部お読みしたいと思います。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。それではここに書かれている永遠の命とはどのようなものなのでしょうか。死んだ後に初めて与えられるものなのでしょうか。そうではないと聖書は語っています。1ページめくっていただいて、この6章の4節から5節にはこのように書かれています。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。バプテスマによって与えられ、私たちをキリストに継ぎ合わせてくれるもの、それは御霊に他なりません。御霊はもう一人の助け主として、キリストを信じる者すべてに与えられると、イエス様ご自身が約束されたものです。その御霊が信じる者をイエス・キリストにある新しい命へと導いてくださると、ここで語っています。同じことが書かれている箇所、もう一箇所見たいと思うんですが、少しめくっていただいて8章ですね、5節6節にはこのように書かれています。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。永遠の命への歩みはこの地上においてすでに始まっているということをパウロは強調しています。それでは私たちの肉体が滅んだ後どうなるのでしょうか。それが先ほどお開きした第一コリントの15章に詳しく記されています。もう一度第一コリントの15章に戻りたいと思います。先ほどの17節のところから1ページめくっていただいて、342ページの第一コリント15章の42節からお読みします。死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえらされ、卑しいもので巻かれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いもので巻かれ、強いものによみがえらされ、血肉の体で巻かれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。少し飛びまして49節。私たちは土で作られたものの形を持っているように、天上の形をも持つのです。このように、キリストを信じる者は御霊に属する新しい体、天上の形をいただいて神の国を相続するものとされると、はっきりとここで書かれています。なんという栄光に富んだ素晴らしい約束ではないでしょうか。イエス・キリストの復活は歴史上の事実であること、復活 復活は私たちの罪の贖いのためになされた十字架の御業を完成するためのものであり、信仰に確かな根拠を与えるものであり、永遠の命を約束してくれるものであるということをご一緒に見てきました。最後に一人の現代の人の言葉を紹介したいと思います。英国の最高裁判所の裁判官であったエドワード・クラークという人は、法律家の視点に立ってキリストの復活について精査した結果、こう記しました。私にとってこの証拠は決定的である。最高裁の裁判官としてこれまで入念に証拠を調べ判決を下してきたが、これほどまでに圧倒的な証拠を今までに見たことがない。弁護士としても私は福音書の証拠を文句なしに受け入れることができる。証言者は信用できる人物であり、その人物像からも証言内容の確かさが立証される。あなたはキリストの復活についてどのような判決を下すでしょうか。もしキリストの復活が事実でないのなら、彼はただ虚しく死んだことになり、彼にあなたを復活させ永遠の命を与える力はありません。実際、彼は人類史上最大のペテン師だということになるでしょう。しかし、もしキリストの復活が事実なのであれば、彼は今も生きていて、あなたに体のよみがえりと永遠の命を与えることができます。それはつまり、イエスに対する信仰があなたの永遠の運命を左右するということを意味します。信じるか信じないか選ぶのはあなた自身です。どうか十分に吟味して賢明な選択をされるようにお勧めしたいと思います。